はい、こんばんは。またかなり久しぶりになってしまいましたけれども、ノクタン放送局、11月の27日日曜日ということですけれどもね。さだまさし家ノクタン放送局、久しぶりの放送。今日はですね、3人の方に聞いていただいております、このリアルタイム放送ですけれども、また、この放送はですね、録音放送として、後でまたですね、福岡市さだまさし研究会のホームページで公開したいと思います。さて、大阪の智彦さん、今日はですね、酒田クライブに、行ってたということで、その報告を今から聞いてみたいと思いますけれども、満足でした。そりゃですね、私も行きたかったですからね。それではまず恒例の、かなり久しぶりですけれども、いらっしゃいコールをやってみたいと思います。まずは、福岡カシーの小島さん、いらっしゃい。そして、のこばあさん、いらっしゃい。そして大阪の智彦さん、いらっしゃい。この前ですね、質問があったんですが、このチリンチリン、これはどの音源から出してるんですかという質問がありましたけれども、これはですね、生音です。これ実際ここに鈴があります。鈴といっても、これは100均で買ってきたドアのですね、ドアベルなんですけれども、一応こう、花の飾りをですね、つけまして。 もう何の変哲もないドアベルなんですけれどもね、鈴として使っております。はい。そうです。このドアベル、ドアベルですからね、100均にあったんですよ。まあ、でも、こっちの、品揃えが あんまりないって言ったら悪いですけれども、100均にはなくてですね、このドアベルはですね、どっか福岡のですね、ものすごい広いところで買ったような気がしますね。100均は100均でも、こう、かなり品揃えがいいところの100均。名前を言うとダイソーですね。で、買ったドアベルですけれどもね。なかなかこう音がいいんで、ついつい買っちゃったわけなんですが、もうでもこれ買ってからもう5年ぐらい経ちますかね。重宝しております。2つ買いまして。あ、2つじゃない。あ、これは1個ですね。ドアベルうちにあったんですけど、ドアベルうちにあるんですよ、もともと。部屋に。部屋のドアに。で、もともとあるドアベルを変えようかなと思って買ってきたんですけど、放送の時に使うこのチリンチリンっていう、これにぴったりなんで、これを使ってて、未だにその交換はしてないんですけどね、結構心地いいので。そうですね、広いとこいっぱいありますからね、100均でも。結構品揃えもありますし。はい。で、そう、このベルにはですね、そういう秘密があったわけなんですね。まあ、秘密にしてるわけじゃないですよ。別に秘密っていうわけじゃないですけどね。そういうことなんです。さて、智彦さん、今日の酒田クライブの感想をお聞かせ願いたいと思いますけれども、大体、お客さんは何人ぐらい、その、まあ、ホールのキャパとしては、あ、そうそう、バナナホールですよね。大阪バナナホールだったと思うんですが、200人ぐらいということで。もうチケットもですね、あっという間になくなったというふうに聞いておりますけれども、坂本昌司さんのファンクラブの方で先行発売をですね、先行販売をしたところですね、これももうすぐその枠を売り切れてしまったそうで、それから一般発売になりまして、これまたすぐ売り切れてしまったそうですね。なかなかこう、手に入らないようなチケット。これでもですね、坂本昌司、宅間久義、倉田信夫、この3人というですね、もう素晴らしいメンバーですよね。この3人が揃うライブっていうのはですね、福井、それから今度の大阪、今まで2回だけというですね、素晴らしいコンサートになっておりますけどね。はい。で、まあ3人で、構成といたしましてはですね、まず3人で演奏、それから坂本さんのソロ、そして倉田さんのソロ、そして、たくまさんのソロ、で、最後に3人で演奏という構成で、行われたということで、 ぜひですね、博多でも、まあ、福岡でもやっていただきたいところなんですが、今のところその予定はないというふうに聞いておりますけれどもね。これはね、ぜひね、でも不思議なのはですね、もう東京でやったらもう何回でも行けるんじゃないかなっていう気がするんですけれども。ね。前回、第1回目が、福井で。そして今回第2回目が、大阪バナナホールということでですね。あとは東京。そしてできたらですね、福岡でもやっていただきたいなというふうに、もう本当に思うわけなんですけれども。なかなかスケジュール調整が難しいというような理由もありまして、まあ、難しいところなんでしょうけど、もうね、難しいですよね。そして、ともひこさんの感想をですね、もっと聞きたいと思うわけなんですけれども、どうなんでしょう。ファンの層としては、坂本さんのファン、まあ、さだまさしコンサートで結構宣伝してあったようですから、さだまさしファンの方がほとんどじゃなかったかなと思うわけなんですけども、もちろん3人の演奏もですね、素晴らしいものがありますから、坂本さんのファン、まあ、亀山社長時代からのファンというのはかなりいらっしゃいますからね。特に拓磨さんとかもですね、もうツアー長いですから、もう知名度もありますからね、当然、期待して、お客さんが詰めかけたと思うんですけれども、また倉田さんのですね、独特な、こう、なんて言うんでしょうか、オーラと言いましょうか、すごい、こう、感じるものがあるわけですよ。ですから、この前のですね、ミュージックフェアじゃなかった、なんですかね、誰でもピカソですね。今日、ビデオを見ました。遅いって言われます。遅いって言われてもしょうがないですけれども、今日録画してたビデオを見まして、かなり出てますね、拓磨さんも、倉田さんも。ともひこさんの感想をちょっと読んでみましょうかね。曲目は、全部で10曲ぐらい、まあ、正確には覚えて、数えてませんということでしたけれども、拓磨さん目当ての方が多かったような気がしますということですね。拓磨さんの最新アルバム、Dear Friends は完売してました。まあ、当然でしょうね。いや、たくまさんのアルバムはですね、まあ、さだまさしコンサートでも売ってるんですけれども、3枚目ですか？オリジナルアルバムっていうのは。私もですね、買いたかったんですよ、実は。たくまさんの、アルバムをですね、この前、小倉のさだまさしコンサートの時に売ってましたから、ロビーで。買いたかったんですけれどもね、財布の中がちょっと寂しくてですね、断念いたしましたけれども。いやー、楽しみでしたよ。福井は行ってきたんですけど、福井は素晴らしかったですね。で、曲目の構成がどれぐらい違うのかちょっとわからないですけれども、両方行った方がいらっしゃればですね、また話を聞いてみたいと思うわけなんですが、大阪の200人。拓磨さんのミニサイン色紙付き？はあ、それはいいですね。でもね、福井に行ったとき、私、拓磨さんと写真を、私じゃない、拓磨さんの写真を撮らせていただきましてね、なかなか気さくな、いい方ですね。私が勝手に言うのも、こう、ダメだな。すいません。しがない、普通のファンが、偉そうなことを言いまして、申し訳ないです。ともひこさんの書き込みで、倉田さん、拓磨さん、坂本さんの3人に握手できました。握手されたんですね。いいですね。羨ましいなぁ。ぜひね、博多でも、とか言って。ずっと前から福岡でやってくださいっていうのは、一応言ってはいるんですけど、なかなか難しいでしょうね。まあ、それは難しいでしょう。なるほど。で、今日はですね、大阪市北区、バナナホールっていうのは大阪市北区にあるホールなんですけれども、今日のコンサートはですね、ドリンク代別で4000円ということで、3時開演。3時開演だったんですか、今日。 てっきり夜かと思ったら、もう夕方には終わってたんですね、そしたら。夕方と言いますか。5時、2時間ぐらいですか？実際のライブの時間としては。ほうほうほう。立ち見も4000円。立ち見もあったわけですね。まあ、座って聞いても立って聞いても4000円ということですね。でも、インストロメンタルのこの、なんていうんですか、まあ、歌がない、いわゆる演奏のコンサートで、2000円、立ち見、4000円、立ち見。ね、いかにこの人気があるかっていうのがわかりますね。でもね、もうちょっとね、こういうことを言うとなんですけれども、4000円はね、この3人で4000円っていうのはですね、安い。ね。夢の共演ですよ。言ったら。17時、17時16分終了。友彦さんのメモによると、そういうことらしいですね。確かにまあ安いという意見が今多いわけなんですけれども。ですからもう今回好評でしたから、これはね、スケジュールさえ合えば、またぜひね、やっていただきたいと思います。近かったらねっていう まあ近かったらねっていう書き込みがありましたけれども、まあ確かにね、九州から大阪っていうのはですね、まあ、イメージとしては遠いイメージがありますよね、確かに。でも、福岡から行くとなるとですね、まあ、飛行機でも、新幹線でも、まあ、すぐですから。今、どれぐらいですか？新幹線でも2時間いくらですよね。だから、まあ、交通費、それから時間、まあ、交通手段にもよりますけれども、福岡から大阪までですね、今書いていただきましたけれども、2万6200円。ね、新幹線。これ日帰りできるわけですから。これはね、一回行っちゃうとですね、案外近いなって思っちゃうんですよ。そうするともうダメですね。まあダメっていうことはないですけれども、もう癖になっちゃうっていうね。これがまあいわゆるサダ貧乏の始まりなわけなんですけれども。まあ、日帰りできるとなるとですね、まあ、欲がどんどん湧いてきちゃいますから、これがね、始まりなんですよね。OSAN40JP さんいらっしゃい。でもね、せっかく行くとなったらですね、まあ、せっかく大阪行くとなるとですね、まあ、ゆっくりしたいですよね。ね。まあ、ですから、どうせなら泊まりたいなっていうのもあるんですよ。新しい情報が入りました。福岡、大阪間、高速バスは1万7000円だそうです。これは安い。ね、これは安いですよ。まあ、向こうで大阪で安いホテルに泊まったとしてもですね、泊まったとしたらですね、もう2万ちょっとですよ、本当に。安いですね。ポンさんがいらっしゃいました。こんばんは、ポンさん。いらっしゃい。さてさて、サカタクライブに行った、ポンさんと友彦さんが、このノクタン放送局ライブで入ってますけれども、感想を聞いてみたいと思います。ポンさん、こんばんは。こんばんは。今日のサカタクライブ、いかがでしたでしょうか。どんどん感想を書いていただきたいと思いますけれども、福岡市さだまさし研究会のホームページでですね、私、名指しでポンさんから声かけられてましたけれども、行きませんでしたからね。これ確認しておきます。私は行きませんでした。バナナホールには行ってませんので、これはですね、確認しておきたいと思います。整理番号5。立ち見ライブ、しかも整理番号5。これがですね、この5っていう数字が、どういう位置付けの数字なのかがよくわからないんですが、いてたやんって。いるわけないじゃないですか。今日一日鍋フェスティバルだったんですから、こっちの。いませんって。どうもどうも、お久しぶりでございます。さて、今ですね、よく似た人が いない、いない。本当によく似た人ですか、それは。話しかけました？今、福岡家政さだまさし研究会のですね、ホームページの掲示板を今見てるんですけれども、お嬢さんからの書き込みが合ってますね。これ楽しみですね。読んでみます。坂田君、 お久しぶりです。お嬢です。酒田倉行ってきました。たくまさんのトークも倉田さんのトークもしっかり聞けました。それにしてもたくまさんむっちゃかっこいいです、お嬢は指定席で、しかも机付き。え、机があったんですか。え、指定席で机があるんですか。はあ。続けて読んでみます。お嬢は指定席で、しかも机付き。メモを取るにはめっちゃ楽なところでした。昨日は奈良の講演会、今日は酒田区コンサート、明日からはフェスです。お嬢の大阪冬の陣は続きます。かっこ笑い。素晴らしいさだまさし人生ですね。うん。そうですか。机付きっていうのは楽ですね。メモ取りながら、本当にメモ取りながらできる。聞くことができるっていうですね。お嬢さんは何列目だったんでしょうか。ホールのキャパとしてはだいたいお客さん200人だったそうですけれども、立ち見も合わせて200人ということですか。でも2時間立ちっぱなしで聞くのもですね、大変かと思いますけれども、ポンさんは普段お仕事お疲れのところ、やっとの休日もお疲れなことではないでしょうか。はいはい。いや、冬の陣、大阪冬の陣、いやいや、まだまだ続きますね。うん、酒田区コンサートですか。明日からはフェスです。言い切りましたからね。明日からはフェスです。いい響きですね。はいはい。どんどん感想を書いてください。ポンさんはちょっと遅れて入ったんですか。間に合いました。ここでですね、この放送を初めて聞くというあなた、ちょっとですね、このさだまさし系ノクターン放送局の説明をしてみたいと思います。このさだまさし系ノクターン放送局なんですけれども、福岡菓子さだまさし研究会が母体となっております。福岡菓子さだまさし研究会が母体となっておりますけれども、私井出口がですね、勝手気ままにさだまさしについて喋ってるわけです。コンサートの話、お茶会の話、掲示板に書き込んでいただいたお話とかですね、いろんな話を交えて、交えてっていうかそんな話しかしてないんですけれども、はい、勝手に喋っておりますけれども、いや、それにしてもですね、この前の小倉のさだまさしコンサート、そして今日のですね、酒田区コンサートですね、フェスティバルホールの話題、いろいろ盛りだくさんですけれども、この前はですね、ヘイヘイヘイにもさだまさしさんが出演、その後にですね、実はというか、たけしの誰でもピカソですね、それからチキンガーリックステーキさんはですね、チキンガーリックステーキさんっていうのもあんまり聞き慣れてないからちょっと違和感があるんですけれども、ミュージックフェアにも出演ということでですね、いやー、いろいろですね。この前武道館が終わったと思ったらもうあれですよ、他の話題が持ちきりで、はい。ポンさんは酒田区ライブ間に合いましたということでですね、よかったですね。もうチケットもですね、販売からすぐ売り切れたそうですからね。それぐらいのっていうか、もう素晴らしい人気で、大変な人気で、もうチケットもあっという間になくなったということでですね、第3回、第4回も期待して待ってたい、ところなんですけれどもね、なかなかスケジュール調整が難しいらしいですね。なかなかね。で、ポンさん、どうですか。初めて酒田区、そして倉田さんが入ったこの酒田区ライブ、聞いた感想は、どうでした。普段聞けないですね、さだまさしコンサートではなかなか聞くことができない、たくまさんの MC。これがですね、新鮮だったと思うわけなんですけど、私も、福井での酒田区ライブ行った時にですね、びっくりしたのは、たくまさんが喋ってるって。これに驚きましたね。坂本さんが喋ってるのはですね、坂本庄司ライブ何回も行ったことありますから、それほど違和感はないんですけれども、ね、ソロ、 で、たくまさんが演奏して喋る。これがね、結構違和感あったんですよ、福井の時は。ですから皆さんいかがでした？残念ながら残り服はあったようです、お嬢さん。坂本さん、爪を剥がしていたようです。途中で修理していました。よく見てますね、ポンさん。さすがですね。見る目が違いますね。たくまさんの、アルバム、新しいアルバムはですね、もう売り切れてたみたいですから、大変な人気だったと思います。はい。まあ、曲の感想といたしましては、どんな感じでしたか？さださんのツアースタッフも怒られていましたね。あ、さすが、こういうところがですね、ファンの見るところが違うっていう。ツアースタッフも把握しているところがすごいですね。あの人スタッフなんだ。あのスタッフも来ていると。ここまで把握してきてるのは、ともひこさんぐらいでしょう。いつもギター出ししている小松さん。すごいですね。そこまでチェックしてる。さすが。ね。さすが吉田さんですよ。はい。さて、今朝はですね、こっち、九州はですね、まあ、九州、佐賀はですね、日本海側はですね、未明、と言いますか、もう、27日明けてからですね、ものすごい大雨で、福岡もそうだったんじゃないでしょうか。ものすごい大雨で、雷もすごかったんですよ。で、今日のですね、唐津でありました鍋フェスティバル、これが心配でですね、雨だったらお客さん来ないんじゃないかと思って心配だったんですけれども、朝になったらカラッとこう晴れまして、もうお昼頃にはですね、もうちょっとした小春日和で良かったですね、お客さん多くて。で、大阪の方は、だからちょっと心配したのはですね、雨。まあ、ライブはあのホールの中でしょうけれども、やっぱり雨だとですね、やっぱりこう、帰りも大変でしょうからね、ちょっと心配なんですけれども。天気は良かったですかね。ともひこさん、何も関わってません。さすが。吉田さんをですね、何も関わってないのに把握してる。すごいですね。大阪は、ちょっと雨が降ったみたいですね。前線がだいぶ、こう、日本海にあった前線が、こう、日本列島に近づいてきてたみたいですから、天気図を見たら、ちょっとですね、パラッと来るかなと思いましたけれども、昼は大丈夫でしたね、今日は。はい。で、福岡歌詞さだまさし研究会の掲示板ですね。で、もう皆さんにはいろいろ報告していただきたいところなんですが、吉田さんも書いていただいておりますね。本日、坂田クライブに行ってきました。たくまさんのマリンバ演奏、倉田さんのピアノ演奏をあんなに近くで見たのは初めてです。とっても良かったです。お互いのスケジュール調整が大変でしょうけれども、ぜひとも他の地域でも開催してほしいですということですけれども。全くその通りですね。スケジュール調整は大変だと思いますけれども、確かに、坂本昌司さん曰く、日本一忙しいピアニスト、倉田信夫、ということですからね。福井であった坂田クライブの時はですね、前日まで倉田さんはウィーンに、いたらしくて、で、飛行機で、もう、ウィーンからトンボ帰りしてきましてですね、でもうギリギリ間に合ったというような状況で大変ですよね。確かにそれぞれがそれぞれにツアー持ってますからね、スケジュール調整が大変だと思います。さてさて、坂田区ライブのですね話題は一旦この辺にいたしまして、次はですね、佐田玲子さんのライブが近づいております。佐田玲子クリスマスコンサート2005聖夜、12月1日大阪ブリックブロック、12月3日福岡大名ルームズ、12月4日長崎ドラム B7 ということでですね、九州は3カ所、大分、福岡、長崎、 これはですね、どこに行こうか迷いますね。一応ですね、私は今のところ福岡に行こうかなと思ってます。12月3日土曜日にですね。さすがに大分はですね、ちょっと遠いかなという気がしまして、まあ平日でもありますし、まあ土曜日だったらなんとか行けるかなと思いまして、福岡には行きたいなと思います。レイゴさんの福岡クリス、そういえば、行こうかなと言いながら、チケットは買っていない。チケットあるかな、福岡の。そこがちょっと心配ですね。チケットはどこに言うんだろうか。共同西日本になってますね。この前、つい何日か前にですね、長崎の自由飛行館の伊藤店長さんから電話がありまして、サダレーコクリスマスコンサートのチケットが余ってるよと。来ないって聞かれまして。ちょっとまだスケジュールがわからないので、ちょっと保留にさせてくださいって言ったんですけれども、ちょっと厳しいので、やっぱり土曜日にしようかなと思って、やっぱり福岡にしようかなと思って、ちょっと福岡の方にこう気持ちがだいぶ傾いてるところなんですけれど。ポンさんからバナナもおいでよって。大阪でしょ？大阪はちょっと厳しいですね。あ、バナナといえば今日私バナナを鍋フェスティバルの他のスタッフの方からいただきまして、2本。まあ関係ないですけれども。バナナ好きですから。バナナは好きですよ。食べるの。バナナ好きです。バナナホールは遠いです。大阪は遠いですね。さすがに。だからですね、今年はちょっと自粛しようと思いました。言ってるじゃないですか、今年の1月から、年始めから私はもう今年は自粛しますって言ってるんですから。本当に、もうちゃんと守りますからね。まあ、福井は別ですよ。福井は別ですけど。もう九州出ませんので、もう。ちょっと当分、来年もちょっと厳しいですね。ちょっと当分、九州出ませんから。地元を守りたいと思います。とか言いながら、この前長崎も行けなかったんですけどね。え、何かあるの？いや、何もないです。まあね、そんな、なかなか行けないですよ、大阪は。本州を出る予定ありません。そうですか、智彦さんは結構いろんなところにね、出没されてるようなイメージありますけどね。ちょっと今、足がしびれてきました。足がかなりしびれてきました。まあ、皆さんね、グローバルに活動してあると思います。でも最近は、小島さんが一番動いてるんじゃないかなっていう、私の中では、そういう印象があるんですけどね。大阪でしょ？小島さん、東京も行ってませんでした？最近は、月狩りさんにハマっちゃってて。ね、菓子定家の中にですね、月狩り班と、麗子班と、それから坂本庄司班といろいろ分かれてますけれどもね。 大変ですよね。まあメインはさだまさし、まあそこで集まろうということなんですけれども、やっぱりそれぞれですね、まあ他の曲も聴いたりなんかもちろんありますからね。福岡菓子さだまさし研究会、いよいよですね、今年もあと1ヶ月ちょっととなってしまいましたけれども、さてさて、研究会のですね、来年どうします？島根のですね、永田さんの方からまた提案がありましたけれども、歌島ツアーをですね、ぜひやっていただきたいという話がありますので、なんとか来年はですね、歌島ツアーをですね、実現したいなと思っております。ただ、ちょっと私のスケジュールも ありますのでですね、これはやっぱりどなたかにまあ、旗を振っていただいてですね、なんとか、実現をさせていただきたいと思いますけれども、私が行けなくてもいいので、皆さん、やってください。ぜひ。あ、ダイビングしたいっていうのはポンさん？あ、ねえ。ダイビングセット、持ち込みでお願いしますね。 いろんな班が いろんな班がありますか。まあ、チームと言った方がいいですか。あ、懐かしいですね。一時チーマーみたいなのが流行りましたけれどもね。チームにしましょうか。坂本チームとかですね。月狩りチームとかですね。レイコチーム。まあいいですよ。好きな人が好きなところに行くということでやりましょうかね。いやいや、私に合わせたらほら、いつになるかわかんないから、やっぱり皆さんで決めてください。メーリングリストで。ね。私に合わせたらもう、いつ行けるかわかんないから、もう本当に。まあ、来年考えます。来年の目標ですね。これ目標として、宇多島ツアーをですね、実現したいということで。いや、投げてはないんですけど、投げてはないんですけど、行きたいのは行きたいんですよ。行きたいのは行きたいんですけど、なかなかですね。 いや、ちょっと皆さんに悪いなと思って。なかなか、来年はですね、でも私も、ちょっとはですね、まあ、なんとかしましょう。 どなたか下請けを ね、まあ、でもぜひ本当に実現したいと思いますので、よろしくお願いします。他にもですね、いろんな企画を考えたいと思いますので、よろしくお願いします。宇多島ツアーもですね、泊まりっていうのはなかなか難しいと思いますので、まあ、1回目は日帰りで、いいんじゃないかなと個人的には思ってますから、ぜひですね、実現したいなと思いますし、また、来年はですね、福岡花街さだまさし研究会、なんと5周年。とうとうやってきますよ、5周年。ね。来年と言いながら、もうですね、来年あと1ヶ月ちょっとでもうなりますからね、本当に。あ、ポンさん泊まりでいいじゃないですか。まあ、泊まらざるを得ないって言った方がいいかもしれないですけど、日帰りじゃ無理でしょうからね。ポンさんは泊まりで。私たちは現地集合、現地解散。でも、その辺はまたいろいろ考えますから。でも本当、来年は5周年ですからね、本当に、もうそろそろ具体的にこう、イベントを考えるなり、なんなり、しないといけないですね。で、福岡花街さだまさし研究会の発足、まあ、正式な発足と言いましてもですね、あ、そう、ちょうど、ともひこさんが質問されてますけれども、正式な発足っていうのはですね、いつにしようかなって感じです。歩み、福岡花街さだ研のですね、ホームページの中にヒストリーというコーナーがありまして、発足からの歩みを書いておりますけれども、正式な発足日をいつにしたらいいのか、これはですね、ここ4年間の課題でありました。 はい、一つの課題でありました。正式にはホームページを開設したのは2001年の3月1日木曜日であります。これは確かなことでございます。ですから、3月1日を私の中では、基準にしております。ホームページ開設ですね。ですから、この時はですね、仮称でしたけれども、仮称福岡さだまさしの会、喫茶店主人公に集うさだまさしの会というふうな副題がついておりましたけれども、これでホームページを開設してですね、一般公開したという意味ではですね、2001年の3月1日、ということに、まあ、個人的にはしたいと思っておりますけれども、ここはやっぱりですね、発起人の小島さんの意見も当然聞いてみたいと思います。小島さん、いかがですか？まあ、その前から実際はコンサートとか、その喫茶店主人公で、まあ、下準備といいますか、打ち合わせといいますか、お話をしている中でですね、まあ、その打ち合わせ自体がもうさだ研だったんじゃない。あ、小島さん、小島さん、あ、いかげそ太郎さん、いらっしゃい。あ、今日は鍋フェスタ、お疲れ様でした。今ですね、福岡花街さだまさし研究会発足から来年はとうとう5周年を迎えるということで、まあ、 来年なんかしましょうねという話をしているところなんですけれども、小島さん帰ってきませんね。僕と小島さん2人がですね、一番最初この研究会発足についてですね、提案しまして、どういう形で発足をさせるかという話をですね、2001年の冬にですねしまして、この研究会発足についてはですね、僕自身はですね、学生時代からずっとこう、野望といいますか、ずっと考えはあって企画はあったんですけれども、実際具体的な話になったのは2000年ですね。2000年のコンサートに、2000年の11月18日の福岡サンパレス、この時にですね、この研究会発足の話が具体化しまして、で、1月2月ぐらいですかね、喫茶店で、何度か会うようになりまして、当時は、キータさんも話もう当然キータさんもそうですね、マサンメーリングリストの中で、知り合いでしたから、ぜひ福岡でですね研究会を立ち上げたいという意向は聞いておりましたので、なんとかですね、福岡でさだまさし研究会を立ち上げたいという話がありまして、で、そういう話はもう前からあったのはあったんですけれども、なかなか具体化しなかったもんですから、わかりましたと。じゃあとりあえず作るだけ作りましょうと。形はそれから、小島さんお帰りなさい。で、とにかくですね、作るだけ作りましょうと。それから形にしていきましょうという話を最初しまして、そしたらホームページは私が担当しますので、そこでですね、メンバーを最初メンバーを募りましょうという話になりまして、ホームページを立ち上げたのは3月1日だということなんですね。で、もう一回ちょっと小島さんにお尋ねしますけれども、福岡カシさだまさし研究会の発足日といたしましては、正式公開いたしました、2001年3月1日のホームページの公開日であります、この日にですね、発足日ということにするのはいかがでしょうかという、質問といいますか、確認なんですけれども、またはですね、その後2001年の3月17日土曜日にですね、第1回目のですね、この主人公お茶会をやりまして、この時にですね、正式名称をですね、どうしましょうかという話をしたんですよね。で、まだ正式名称が決まってなかったんですよ。福岡さだまさしの会ということで、最初ホームページを立ち上げたわけですね。ですから、福岡カシさだまさし研究会の発足日をですね、3月1日にしていいものかどうか、これをちょっとお尋ねしたかったんですけれども、OK ですか？OK ですね。はい。キリがいいところで、3月1日でいいんじゃないかなと思います。特に意見がなければ3月1日に、ありがとうございます。というわけで最初はですね、2001年の3月17日、記念すべき第1回目の主人公でのお茶会が行われたわけですね。はい。で、これからですね、3月の30日、九州厚生年金会館のコンサート、これね、お茶会と、お食事会ということになりまして、これがですね、研究会としての初めてのコンサートお茶会ということになりましたね。はい。こっからですよ。2001年6月9日土曜日、第2回主人公お茶会にて、福岡カシさだまさし研究会に、ここで正式に名称が決定いたします。はい。そして、この年の8月4日に初めてさだまさし研究会として、那須長崎からに参加したというわけになりますね。はい。で、もうこれからでしたよね。ホームページを見ました。それから掲示板を見ましたで、という方がですね、そのお茶会、ホームページでお茶会の予告はしますので、ここから増えていったわけですよ。はい。 いや、最初、クリさんとノコバアさんがですね、太宰府天満宮で のお茶会にいらっしゃった時はですね、私はもう本当に嬉しくてですね、いや、ホームページはすごいなと、やっぱ改めて思いましたね、この時は。うん。いや、すごいなと思いました。で、ちょうどですね、横浜の中見さんもいらっしゃってて、これがですね、嬉しかったですね。2001年の11月10日、紅葉の秋特別企画、マッサンの曲、ゆかりの地を訪ねて飛び埋めツアーというですね、大げさなタイトルをつけまして やりましたね。うん、あの時は楽しかったです。あの時はというか、今ももちろん楽しいんですけど。まあ、初めてでしたからね、このマッサンの曲のゆかりの地を訪ねてツアーっていうのがですね、はい、またやりましょうね。うん。まあ、写真は未だに公開しておりますけれども、いやー、キータさんもですね、僕はもう、キータさんは尊敬しますよ、本当に。すごいんですから。僕が全国版のマッサンメーリングリストに入ったのは、1994年ぐらいでした。で、もう10年ぐらい経ちますかね。でも大学卒業してからですね、1年間のブランクがありました。1回辞めたんですよ。うちインターネット実家引いてなかったんで。で、実家にインターネットができるようになってからもうすぐ入り直しまして。で、それからマッサンメーリングリストで活動をしながらですね、福岡カシサラマス研究会の発足までたどり着いたと。こういうわけなんですが、いや、来年5周年ですよ。また話は戻りますけど、ね。まあ、5周年記念で何かやりたいなという気はするんですけど、まあ、とりあえず歌島ツアーをやりまして、で、まあ、他に面白い企画があればですね、どんどんどんどんやっていきたいなというふうに考えております。いやー、行きましたね。ちょっとこのですね、レポートの URL を出してみたいと思いますけれども、ここ。行きましたね。またどっか行きたいところがあればどんどんおっしゃってください。で、ここもそれぞれ提案しましょうね。うん。月狩り班、麗子班、坂本昌司班、それぞれ、まあ、勝手にって言っちゃ悪いですけれども、どんどん活発に活動していきましょう。はい。いや、私もですね、発足以来名刺よく作りまして、もういろんなところで配ってますけれども、たまにですね、申し訳ないと思うのがですね、名刺配ってるもんですから、僕の名前はですね、知ってある方がいらっしゃるんですけど、こう、たまにコンサートでですね、会って、いや、お久しぶりです、みたいな、去年、京都で会いましたよね、みたいな、ものすごい嬉しいんです。ものすごい嬉しいんですけど、どうしても名前が思い出せない時があるんですよ。これは本当に申し訳ないと思うんですけれども、それはちょっと、理解 していただいて、逆にこっちが覚えてても向こうが覚えてないパターンも当然ありますけれども、やっぱりですね、年1回とかですね、しか会わないとどうしても名前思い出せない時があるので、これはもう本当、ご理解いただきたいと思います。すいません。でも、どんどんですね、こうやって、まあ、ファンの輪が広がるっていうことはですね、本当にこう研究会発足の当時の、なんて言いますか、目標と言いますかね、一つの、目的のうちの一つでしたから、これは嬉しいと思います。で、会が発足しました当時からですね、のぼりを作りたいなという話はありまして、まあ、京大、早稲田、それから 信州大、それから、どこでしたっけ、関西大、もういろいろのぼりがありますからね、さだまつ研究会の。これはやっぱり研究会としてはのぼりを作らないといけないだろうというところでですね、のぼりを作りましたよ。で、それからですね、またコンサートのですね、現場で、会場で、のぼりを惜しげもなく 恥ずかしめもなく 立て続けて、早4年。まあ、一つのこう、のぼりも効果ありましたよね。本当、最近はですね、恐ろしいことに恥ずかしさがなくなりましたからね。もう本当、最初の頃はですね、出そうか出す前か、あ、恥ずかしいなっていう気もありましたけども、全然もう今は。もう、でも、僕が驚くぐらいですから、 去年の宗像でですね、ずっとお客さん並んでるところで、みんな見えるところで、真ん中でですね、のぼりバーン広げて、そこで平気で記念写真撮ってる皆さんを見てですね、私はちょっと引きましたよ。いやーねー、すごいなーと思って、僕がちょっと一歩引いたぐらいですからね、いや皆さんすごいなと思いますね。うん。それからインターネットラジオをこう始めるようになりましてね、素晴らしいですね、本当に。はい。で、のぼりに今度は本物の直筆サインが入るようになってから、一番最初にですね、のぼりに直筆の、サインが入ったのがですね、サインの歴史っていうのが、またこれまたあるわけなんですが、サインの歴史、これがね、ちょっと今 URL を出しますけれども、小島ちゃんと井出口くんのおかげですよ、ありがとうとおっしゃっていただいたのはですね、のこさん、ありがとうございます。私の無謀な小島さんの行動力と私の無謀な企画で最初はどうなるかと思いましたけれども、なんとかいい方向へ今のところ来ておりますからね、もう本当皆さんのおかげで私の夢がどんどんどんどん叶っております。まあ皆さんの夢でもあると思いますので、いやー今まで福岡にですね、こういうさだまさし、いわゆるさだまさし研究会っていうのがなかったんじゃないかなと私は思うんですよ。で、まあいろんなところでファンのお友達の仲間はあると思うんですね、あると思うんですけれども、このいわゆるさだまさし研究会っていうのはですね、九州では私知らないんです、他に。だからですね、九州ではこれが初じゃないかなと思っております。あ、違うよっていう方がいらっしゃったら、メールなり、掲示板書き込みなりでですね、報告いただきたいと思いますけれども、しかもですね、このさだまさし研究会としてホームページを立ち上げたのはですね、九州でうちが一番最初じゃないかなっていう気がするんですけれども、これもですね、違うよっていう方はですね、ぜひメール書き込みお願いいたします。逆にですね、今までそういうのがですね、なかったっていうのが不思議なくらいで、まあ、福岡にその、まあ、以前はそういう、なんていうんですか、ファンの、まあ、集いみたいなのがあったっていうのは聞いておりますけれども、インターネットを使い出したのはですね、最近じゃないかな、まあ、ここ10年ぐらいではないかなという気がいたしますけれども、一番最初にですね、さっきの話に戻りまして、一番最初に福岡菓子さだまさし研究会の のぼりに、サインが入ったのはですね、2003年の3月13日、これはですね、さだまさしさん本人のサインが入っております。これから始まりました。いろんなサインが入っております。2003年4月20日、原田泰治さん。2003年8月7日、倉田信夫さん。2003年8月17日、山下杏杏さん。これは京都。平安神宮コンサートでわざわざ私行きまして、忙しい中、サインだけいただきました。日付を入れていただく暇がなくてですね、山下さんさん、先生もですね、忙しいので、もうコンサート終わった直後でしたからね、無理を言いまして、サインだけ、名前だけ書いていただきましたけれども、続いて2003年の10月4日、佐田玲子さん、2003年の11月の4日、坂本昌司さん、2003年11月22日、石川隆彦さん、2003年11月22日、川瀬雅人さん、そうですよ、2003年のうちにですね、佐田さんとですね、佐田正史さん、原田泰治さん、倉田信夫さん、山下杏杏さん、佐田玲子さん、坂本昌司さん、石川隆彦さん、川瀬雅人さん、ここまで入ったわけですよ。これすごいですよね、1年間で。これはね、びっくりしますよね。いや、すごいなと思って、ここまでのダッシュ。これはね、ほんと皆さんのおかげです。ありがとうございます。で、2004年のチキンガーリックステーキの皆さん。そして2004年の7月3日、佐田茂社長。そして7月8日、金山ラドンさん。ね、2004年にここまで来たわけです。この2年で。はい。そして今ではですね、さだまさしさんのお母さんとお父さんも入りまして、これすごいことになっております。それから、たくまさんは入ってましたっけ？いや、すごいことになってます、今。はい。うん。 いやー、大きくなりましたね。今でもメンバー、発足当初から言っておりますけれども、福岡華師さだまさし研究会は会員制、会員制ではありません。名簿登録制ではありません。自己申告制です。これはもう発足当時から言っております。自己申告制を取っております。ですから、よく聞かれるのはですね、研究会のメンバーは何人ですか？わかりません。はい、把握しておりません。これは正直なところです。どんな活動をしてるんですか？勝手に活動しております。もうそれぞれコンサートに行く。これが活動ですね。で、まあ、メンバー的には、目安としては、福岡華師さだまさし研究会のメーリングリストがありますので、しかもこのメーリングリストっていうのは、入る、入らない、登録解除、これも自由です。ですから、名簿としてはですね、今、いくらぐらいになってます？ 50 人ぐらいになってますかね。今ですね、メンバー数が51人になっております。51名。ただ、同じ人が2つメールアドレス登録している場合もありますので、実人数は、まあ、45人ぐらいじゃないかなと思うわけなんですけれども、これが一応目安ですね。福岡華師さだまさし研究会のメンバーの目安。ただ、この中でもメンバーじゃないよっていう方もいらっしゃれば、いや、メーリングリスト入ってるけど、私は福岡華師さだ研のメンバーなんだよっていう方もありますので、もうこれは、この数字は一概にこうメンバーの数字とは言えないということですね。ですから、さっき申し上げたように、自己申告制を取っておりますので、コンサート会場で一緒に活動してるから、私もメンバーなんだよという方はそれで結構です。ただ、なんか書き込みはしていただきたいですね。見てるだけでメンバーですっていうのもなんですから、やっぱりせっかくですからね、掲示板とか、メーリングリストに登録された方は、書き込んでいただきたいっていうのが私の、希望といいますかね。よろしくお願いいたします。サインですね、金山さん。サインはしていただきました。誰にまだしていただいてないかと言いますと、広田さん。広田さんのサインがまだですね。広田さんはね、2回か3回お願いしたんですけど、すべて断られまして、ここはね、なんとか広田さんにもお願いしたいところなんですけどもね。これは今後の課題として、残ってます。小島さんから、ピアニッシモさんもハガキ当選ですね。1人探して、いらっしゃいますね、ML で。こういうふうにですね、メーリングリストの中ではいろんなこう情報交換もありますし、いろんな話が飛び交ってますので、入っていただく分にはですね、特に規制はしておりません。自由に入っていただくことは可能ですので、よろしくお願いいたします。それではもう一回、華氏さだ研のホームページに戻ってみたいと思いますけれども、掲示板の方を見ていただきたいと思います。そうですね。お嬢さんの書き込みが最後ですね。その前が吉田さんで、その前は私。ポンさん。で、説明をですね、させていただくことが一つあるんですが、アクセス解説プログラムについてっていうことで、ゴリゾーバイサバカリニーさんからですね、書き込みがあってますが、このゴリゾーさんっていう方、私の同級生なんですけど、ゴリゾーさんっていう方にですね、この福岡華師さだ研のですね、ホームページサーバーをですね、お任せしております、管理を。で、アクセス解説プログラムっていうのも作っていただいております。これでですね、何人がこの日見ているとかですね、どっからのアクセスが多いとか、そういうふうな、解析をですね、するプログラムをですね、作っていただいておりますので、一つの参考として、見ていただきたいと思います。このアクセス解説プログラムについてはですね、さだ研のトップページの、左上、のですね、カウンターの下に、すぐ下に、ホームページ解析プログラムへのリンクを貼っておりますので、たまにですね、チェックするなり、どれぐらい、どんな人が見てるのかなという気になる方はですね、ここをクリックしてご覧いただきたいなと思います。それからですね、福岡華師さだまさし研究会の掲示板の件でなんですけれども、このゴリゾーさんがですね、掲示板を 新たに作りまして提供をしていただけるということで、メーリングリストでも流しましたけれども、あの掲示板で問題なければですね、今の掲示板、ティーカップの掲示板から新しいゴリゾーさんが作った新しい掲示板への切り替えをしたいと思います。よろしくお願いします。問題なければ、まあ、意見も特に反対意見もないので、まあ、私が今後時間が空いた時に切り替えを行いたいと思います。まあ、今の掲示板1っていうのがですね、広告が入ってるんですよ。で、広告が入ってるので、まあ、ちょっとどうかなということでですね、まあ、ちょっと、まあ、いろんな、機能がついてますので、重たい、データ的に重たいというのもありますからね、もっと軽い、すぐ出るような、もちろんこう広告もなしというような掲示板をゴリゾーさんに作っていただいておりますので、そちらにですね、近いうちに切り替えたいと思います。さて、いろいろ話してきましたけれどもですね、もう久しぶりに喋りましたら、もうすぐ1時間が経とうとしておりますけれども、すいませんね、また喋りすぎちゃいましたけれども、はあ、どうも、よろしくお願いします。まあ、当然、掲示板についてです。新しい掲示板についてゴリゾーさんに問い合わせたところですね、もちろん、できるだけ軽く作っていただいておりますので、掲示板でもチェックできるようになっておりますし、使いやすいようにですね、まあ、意見が出れば、その都度改良を重ねることもできると思いますので、まあ、近いうちにですね、切り替えたいと思います。で、掲示板2の方。掲示板2の方はですね、ちょっと重たいんですけれども、写真を貼り付けられるようになっておりますから、皆さんここ自由に使っていただいて結構です。私の、写真公開するホームページ、コーナーではありませんので、皆さん誰でもですね、いい写真がありましたらどんどん公開していただいて結構です。よろしくお願いします。あ、au ですね。ゴリゾーさんに作ってもらった新しい掲示板ですけど、うち、私がドコモなんで、ドコモでしか動作確認してないんですけれども、au はどうなんでしょうね。多分できるんじゃないでしょうか。テキストで作ってありますので、できるだけ軽くっていうことで、お願いしてます。ですから、ティーカップが見れるようでしたらですね、まあ、今度の新しい掲示板も見れるんではないかというふうに考えてます。はい、そしたらですね、そろそろもう11時半過ぎたことですし、久しぶりのノクタン放送局でしたけれども、そろそろ終わりたいと思います。前回がですね、11月の5日お茶会会場で録音した分でしたから、今日は27日でしょ、もう約20日、22日ぶりの放送となってしまいましたけれども、今度いつやるか分かりませんが、楽しみにしていただきたいと思います。もう今年もあと1ヶ月ちょっとですからね、皆さん良いお年を。もう今年はしないのかって言われちゃうんですけど。うん。あ、お疲れ様でした。ありがとうございました。はい。それでは次回お楽しみにということで、ありがとうございます。放送のある日は何かで教えてね。それがわからないんですよね。すいません、私の気分次第なんで。今日もたまたま早く帰ってこれたんですよ。本当は鍋フェスティバルのですね、打ち上げがあったんですけど、今日はさすがにちょっと失礼しますということで帰ってきまして。で、一昨日は青年団の鍋会で唐津の高島に渡ってまして。で、その日はですね、別の、打ち上げもあってて、ちょっと2つ掛け持ちしたんですけど、で、明日もちょっと私用事があってですね、あさっては別の、クジラ組っていうサークルの打ち合わせがあって、その次は、また別の用事がありまして、ちょっと今度の土日もですね、あれでしょ、レイコさん行きたいなと思ってるんで、なかなかですね、突然やります。また、MP3 プレイヤー持ち歩いてるんで、どこでどう録音するか、収録するか分かりませんが、やりたいと思います。よろしくお願いします。
ML は難しいですね。だって、10分後に始めますとか言っても同じじゃないですか。はい。あ、と言ってるうちに、3、2、1、1時間経ってしまいました。これで終わりたいと思います。皆さんどうもありがとうございました。また、ここでお会いしましょう。ありがとうございました。どうもおやすみなさい。